それではですね、マイクの扱い方を連続して学んでますけども、今日はマイクの中でコンデンサーマイクとダイナミックマイクっていうのがあるんですけど、まあ、名前は別にいいんですけど、一応覚えておいていただきたいと思います。こういうことがあるんだなっていうぐらい。今私が使っているこのベータ58というのは SM5% の後継機種なんですけども、ダイナミックマイクなんですね。で、そのマイクの中身はどうなっているかというと、マイクの丸いところ、先端のところをヘッドって言うんですけど、そのヘッドには模擬的に書きますね。もっと本当は複雑なんでしょうけど、マイクのヘッドの中には電極があるわけです。二つの電極がある。そしてそれが外からの圧力がかかる。まあこれ実際声がそこに入るわけですけど。で、そうするとその電極が微妙に震えます。そうするとそこで電位差が生じるわけですね。電気の動きが微妙な変化が生じる。で、それをケーブルで取ってきて、アンプリファイヤーっていうアンプで覚醒して、その微妙な震えを音に変換し直すわけ。で、それで今音が出てるわけですね。で、これが基本的なマイクの仕組みです。電極。だから逆に言えば、これが電極が入ってるんだと思うと、下手には扱えなくなりますよね。例えば吹いたりしたら、電極ちゃんが、ちっちゃい、か弱い電極ちゃんが、ちょっと吹くのは嫌ですけど、ちょっと実験で吹きますけど、ちょっと吹きますね。で吹くとブブブって音がします。それは電極がびっくりしたって感じでブルブル震えてるわけです。台風みたいな感じですね。向こうからするとか弱い電極があってフーって音が入ってくるとブルブルブルブルって震える。です。だからそれがノイズになるわけですね。だから吹いたりするのはしない。あと叩いたりしない。よくマイクが入ってるかどうか調べるのでトントントンってやる人いますけど、この電極がびっくりしますから注意しておいてください。あとそのトントンって音が覚醒したらものすごい音になっちゃいますからね。注意しておいてください。音が入ってるかどうか確認するのはテストっていう感じでね。いわゆるちゃんと声でやってあげればいいと思います。それから、今のがダイナミックマイクですね。つまり、外からの圧力で電極が震えた微妙な電力差で音を引き出す。じゃあ今度はこのコンデンサーマイクっていうのがあるんですね。今のがダイナミックマイク。今度はコンデンサーマイクっていうのは、電気の力でこの電極の間に強制的に電気を流しておいて、もっと敏感にさせている状態です。分かりやすく言えばですよ。分かりやすく言うと、電気の力で電極に電気を流しておいて、あらかじめ、外からのちっちゃい音でも微妙に触れるようにしている状態。で、これをコンデンサーマイクって言います。細かい話してもしょうがないのでね、今からマイクを作りましょうっていう講座じゃないので、とにかくコンデンサーマイクっていうのがあるっていうことなんですね。で、大きく分けると、録音用のマイクはコンデンサーマイクですよね。比較的、たくさんの情報を拾っていく。で、それに対してこういうライブ用っていうか、人が持って歩いたりするマイクはダイナミックマイクですね。というのは、コンデンサーマイクっていうのは、電極がもっと微妙にできているので、落としたりするともう壊れちゃったりとか、そんな感じで、デリケートにできているわけですね。録音用はこっち。スタジオで録音する場合は。だからテレビ局とかで使ってるのはコンデンサーマイクです。ライブじゃないから。ただ、持ったりするときにはダイナミックマイクになってるはずなんですね。まあそんな感じです。で、まあこれ私の個人的な体験ですけど、私最初にマイクと出会ったのは、最初コンデンサーマイクだったんですね。中学校の時に、ちょうど当時ステレオっていうのが流行って、右と左が違うとこ出てるとか言ってね、いろいろ実験して感動したんですけど、それでその時に録音したいっていうので、当時流行ってた、録音、なんていうのかな、なんつったかな、なんとか録、外で撮るやつ、なんとか録、その当時、ステレオで録音して、それを再生するっていう遊びが流行ってたんですね。それで私もお小遣い貯めて、ソニーのデンスケっていうね、カセットデッキ買って、持ち運びができるポータブルの、いいやつなんですけど、それでマイクが必要だったんで、ソニーの当時 ECM なんとかっていうコンデンサーマイク、乾電池入れて、その都度入れて、で、終わったら抜くっていう、あれですけど、乾電池入れて使う。で、コンデンサーマイク。しかも、ステレオで撮るからっていうんで、LR の右左両方買ってですね、それでいろいろ、鳥の声撮ったりとか、楽しんでました。で、ちょうどその時にバンド活動も始まったので、コンデンサーマイクでなんと、ライブをしたりとか、ちょっと、そういうことをやってましたけど、まあでも、やっぱり、懐かしい思い出ですよね。やっぱり最初にいいマイクに出会うっていうのは、やっぱりね、感動でしたよね。あ、音が正確に拾うことができるんだっていうね。そういう感じで、それが私のマイクとの出会いです。中学校の時ですね。まあそんな感じですけども。で、その時にね、マイクを 私ボーカルだったんですけど、じゃあ今から練習しようということになると、その都度マイクケースから出して、コンデンサーマイクですから、ハードケースの中にウレタンかなんかできっちり包んであって入ってるんですね。でそれをカチャッと出して、それをカチカチッと開けて、炭酸電池を中にカチッと装着して閉めるんですけど、それがなんともこう、なんか銃を組み立ててるような、なんか男の子が喜ぶような、なんかそんな作業みたいなね。まあそんな感じで、ちょっとなんか楽しい思い出なんですけども、まあそんな感じで、まあそれがマイクとの出会いなんですけど、で、それからずっと私もマイクね、ずっと握ってきて、でも私音楽やめたんですよ。イエス様を信じる時に。もう歌うってことはないかな、とか思って。イエス様が全部、すべてです。とか思ったんですけども、そして気がついたら今マイクを握ってるんですね。マイクを握るお仕事についているわけですけど、牧師というね、メッセージをしたり、賛美をしたりっていう、やっぱり不思議ですよね。もう神様はすべてを益にされていくんだな、というふうに思います。で、結局、マイクっていうのは何のためにあるのかっていうと、まあそれは今私の個人的な体験ですけども、それはいろんな音を取って再生するっていう原理っていうのは確かにあるんですけど、重要なのは今言ってるのは賛美を拾うための楽器なんですね、一つのね、道具、大切な。で、皆さんぜひね、そのことを覚えておいてください。で、皆さんが発声した声を、先ほどあえいおうのところの口のところが最終的なところですよって言いましたけど、実は多くの方々に届けるためには、それをさらに口にマイクを近づけて、でそれを覚醒してあげて会場に届けていく必要があるわけですね。これが全体が一つの働きになっていくわけです。そのことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからまあ豆知識みたいに覚えておいてください。コンデンサーマイクっていうのが普通使うマイクです。録音用はコンデンサーマイク。で、違いはコンデンサーマイクの方が扱い方がデリケートであるっていうことですね。ダイナミックマイクの方はちょっとぐらい振ったぐらいだったら壊れません。で、この SM5% とかベータ58というこのシュアの高級なやつだと、少々落っことしたぐらいだと、ヘッドが変形しても、外側がね、変形しても中の電極がガチッとローに固まられているので、ものすごい強いんですね。カラオケの安いマイクだったら落っことしたら壊れちゃうかもしれませんけど、このぐらいのマイクだったら落っこしても壊れません。ただ、一応その電極が中に守られてるんだってことを覚えておいていただいて、で、マイクを大切に扱っていただくと。まあそういうことでね、ぜひ頭で中で覚えてください。で、さらにコンデンサーマイクの方はよりデリケートになっているっていうことなんですね。そのことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。